お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙11章5節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙11章の学びをしていますが、5節。しかし女が祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていなかったら、自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。コリントでは女性解放運動が何世紀も前に起こっていました。そしてその運動は間違った方向に進んでいました。パウロは男性は被り物をしてはいけないが、女性は頭に被り物をすべきであると言っています。ここに女が祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていなかったらとあるのは、女性が公の場で祈ったり語ったりすることができるという意味であることに注目していただきたいと思います。聖書には、女性はそのようなことをしてはいけないと書いてあると主張する人たちは全く間違っています。もし神様がそのような賜物をその人に与えられたのなら、女性にはこれらのことをする権利があるのです。確かにそのような賜物のある女性たちがいるのです。確かにとても立派な聖書教師である女性たちがいます。彼女たちにはどんな男性もかないません。ある牧師が次のようなことを言いました。僕の家内の方が僕よりもずっと素晴らしい教師ですよ。その教会の一人の役員は自分たちは牧師よりも奥さんが話すのを聞く方が好きだと言いました。確かに彼女には教える賜物が与えられていたのです。6節。女が被り物をつけないのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、被り物をつけなさい。これはコリントの教会に対する独特で特殊な適用でした。コリントの町では、被り物をつけていない女性は売春婦でした。彼女たちの多くは、髪の毛を剃っていました。売春婦だったアフロディテの神殿の巫女たちも頭を剃っていたのです。ですから被り物をつけていない女性はコリントの町では売春婦とみなされました。見たところコリントの教会では次のように言っている女性たちがいたようです。すべてのことはしてもよいのだから私は被り物をつけない。パウロはこのようなことをしてはいけないと言います。なぜなら被り物は男性に対する服従ではなく、神様に対する服従の印だからです。さて、このことはある特定の地域に限って適用されました。つまりこの当時のコリントの町にいた女性たちに与えられた教えです。さて、これらの教えは今の私たちの時代と社会に当てはまるでしょうか。女性の帽子について、マギー博士は次のように述べています。私は新しい帽子は女性に元気を与えるものであると聞いたことがあります。一人の奥さんが彼女のご主人に言いました。私はいつでも気が塞ぐときには、 新しい帽子を買うのよ。彼の返事はこうでした。僕は君がどこからあんなに多くの帽子を手に入れたのかずっと不思議に思っていたんだよ。真面目な話、女性の服装の規則は彼女のミニストリーに関係します。もし彼女がリーダーの立場にあるなら、彼女は謙遜な服装をするという意味で頭に被り物をすべきです。他の箇所でこのことに関する情報がもっと書かれています。第一テモテ二章の八節から十節を読みいたします。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにして、よく従う心を持って教えを受けなさい。ここでは、もし女性が清い手を挙げて導く奉仕をするなら、彼女は自分に注目を集めないために着飾ったりしないようにと書かれています。率直に言いますが、これは女性が神様の奉仕をするのにセックスアピールを使うべきではないという意味です。そんなことをしても自分のご主人をキリストに導くこともできません。聖書にはこのことについてもっと書かれています。第一ペテロ三章の一節には次のように書かれています。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。続いて第一ペテロ三章の三節から四節にもこのように書かれています。あなた方は、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。神様は、妻はセックスアピールによって夫をキリストに導くことはできないと言われます。これは彼女が自分の夫に対して魅力的であってはいけないという意味ではなく、女性は決してセックスアピールによって夫をキリストに導くことはできないという意味です。聖書の中にはセックスアピールのあった女性たちが出てきます。例えばそれはイゼベル、エステル、サロメです。そして聖書の中で神様に用いられた際立って素晴らしく敬虔な女性たちもいます。それはサラ、デボラ、ハンナ、アビガエル、イエス様の母、マリアです。夫たちに対しても次のようなことが語られています。第一ペテロ三章の七節。同じように夫たちよ、妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それは、あなた方の祈りが妨げられないためです。今日、多くの家族の祈りが妨げられています。なぜなら、夫と妻がうまくいっていないからです。第一コリント人への手紙十一章に戻りますが、七節から九節。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら、男は女をもとにして作られたのではなくて、女が男をもとにして作られたのであり、また男は、女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。女性の役割は男性の助け手となることです。彼女は彼のもう一つの部分になるべきなのです。 神様が特別な働きのために特別な恵みを与えられた場所以外では、男性は女性なしには完成することはありません。次の節に耳を傾けてください。十節。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。さて、ここには私には理解することができない御使いに関する言及があります。私は私たちが神様の創造された知性的存在に見守られているのだと思っています。私たちはこの小さな世界の中のステージに立っており、神様の創造された知的存在のすべてが私たちを見ているのです。彼らは神様のご愛について発見しています。なぜなら彼らは私たちが神様のご愛にはふさわしくないものであることを知っているからです。彼らはきっと神様が私たちを片付けてしまった方が良かったのにと思っていることでしょう。なぜなら私たち人間は神様の宇宙の中の反抗的な被造物ですから。でも神様はそうされませんでした。神様は私たちを愛しておられます。神様のご愛は私たちを救われる神様の恵みの中に示されています。御使いたちはきっと小さな人間に対する神様の恵みと忍耐に驚嘆していることだと思いますと、マギー博士は述べています。11節。とはいえ、主にあっては、女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女性の力は、自分の夫を女として助けるところにあります。また男性は、男として自分の妻を支えます。これが神様が定められた結婚関係です。その関係が存在しないとき、神様の理想は失われます。12節。女が男をもとにして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかしすべては神から発しています。彼らを引き離すことはできません。男は球ではなく半球です。女も球ではなくて半球です。男性も女性も解放について語るのはナンセンスです。男性には女性が必要だし、女性には男性が必要だからです。これこそが結婚という栄光に満ちた関係の中での本当の自由というものです。13節。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。女性は死のために語っているとき、聖書のクラスを教えているとき、また祈っているときに、自分自身に注目を集めるべきではありません。そこにはセックスアピールがあるべきではないのです。同時に女性は自分のセックスアピールはとてもすごいもので、一人の男性を引き上げる力もあれば、引き下ろす力もあるということを覚えておく必要があります。14節。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり。長い髪の見本は旧約聖書の中にあります。ナジル人の誓いは、自分を神様に捧げるという行為でした。これはナジル人が神様の皆のために喜んで恥を負うことを意味していました。その時代でさえも男の長い髪の毛は恥ずかしいことと考えられていました。15節。女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。さて、今日私たちには、キリストにあって自由が与えられています。ですから髪の毛の長さは大して重大な問題ではありません。 パウロは一番大切なことは髪型でも服装でもないと言います。16節、たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。パウロは教会は女性の服装や男性の髪型に関して規則を作るべきではないと言って締めくくります。本当に大切な問題は内側の人です。散髪や義の衣が必要なのは私たちの古い性質なのです。もしも私たちがキリストの義の衣を身につけ、古い性質が聖霊のご支配のもとにあるのなら、それがその人の外側も取り扱うものなのです。髪型や服装は大した違いではありません。パウロは自分は教会に規則は与えないと言っています。彼はただ自分の意見の最善のものを言います。私たちはすべて私たちに与えられているクリスチャンとしての自由の中で、他の人たちのこと、そして他の人たちに対する私たちの証人としての責任を考えなければなりません。さて次に、髪型と服装から主の聖餐という新しいテーマを取り扱います。主の聖餐はおそらく私たちと神様の関係の中で最も神聖な領域だと思います。しかし主の聖餐は教会の中で大いに誤解されているものの一つだと思います。その結果、ある場所ではその守り方がほとんど冒涜的です。パウロはここで、私たちが主の聖餐を持つ仕方で神様は私たちを裁かれると言います。実際コリント人たちの中では、彼らが主の聖餐を持つ仕方のせいで病気の人がいたり死んだ人たちもいました。主の聖餐はクリスチャンの礼拝の中で最も高貴な表現であり、最も聖なる儀式です。しかしコリント教会ではとんでもなく低い世俗のレベルに落ちてしまい、聖餐を冒涜していました。4つの福音書のうちの3つに主の聖餐の制定が記録されており、この書簡の中でも繰り返されています。パウロは主の聖餐に最高の重きを置きました。23節で彼はこのように言っています。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、パウロはこのことを直接的な啓示で受けました。第一コリント15章の3節にはこのように書かれています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。パウロは直接的な福音の啓示と直接的な主の聖餐の啓示を受けたのです。主は彼にこのことに関する特別な指示を与えられました。パウロは主の聖餐が制定されたあの2階の部屋にはいませんでした。パウロはコリントの教会に対して言っていることと、私たちが主の聖餐を祝うこととの関連を理解するのは難しいことだと思います。そこには厳密な類似点はありません。なぜなら状況が似てはいないからです。この当時は主の聖餐の前には社交的な食事がありました。おそらくそれは各家庭で行われ、毎日祝われていたものでした。人の働きにはそのことが次のように書かれています。人の働き2章の46節から47節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。二世紀初期のアテネの哲学者アリスティデスは、彼と同時代のクリスチャンたちがどのように生活をしていたのかを次のように説明しています。毎朝毎時間、彼らは神を賛美し称賛する。 彼らの中の善良な人が死ねば、彼らは喜び、神に感謝する。もし子供が生まれたばかりで死ぬなら、彼らは力強く神を賛美する。なぜなら、その子はこの世を罪なく通り過ぎたのだから。これは教会のメンバーではなく、教会を外側から観察した人の意見です。コリントの教会では、主の聖餐に関連して食事の時を持つという手順に従いました。結局のところ、2階の部屋での杉越はそのような種類のお祝いでした。主は杉越の食事を祝われた後、パンを取り、それを裂かれたのです。色あせてゆく祭りの消えゆく燃えさしの上に、主は何か新しいことをされました。死んだ祭りの灰の中から、主は新しい記念碑を建てられたのです。その記念碑は、大理石でも、ブロンズでもなく、単純な食べ物でした。初代教会では、彼らは交わりのためにこのような晩餐を持ち、その晩餐は、アガペー、あるいは、愛餐と呼ばれていました。その当時は、社交的な集まりがそのまま主の聖餐につながっていたのです。この二つは別々のものではありましたが、聖餐式の前には必ずアガペー、愛餐がありました。後になってこれらの祝宴は別々になり、今日はそのようには行われなくなりました。私たちは主の聖餐の前に愛餐、あるいは晩餐を持つことはありません。このような分離のおかげで、私たちはコリントの教会に普及したような悪い状況を繰り返すことはありません。でもここには私たちのために大切なレッスンがあります。17節。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。言い換えれば彼らは大きな霊的祝福のために集まってこなければならないのに、そのようにはなっていなかったというのです。18節。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。コリントの信者たちが集まるとき、そこには分裂と党派心があり、主の聖餐にも影響がありました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は服装と髪型、主の聖餐というテーマで、第一コリント人への手紙11章5節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。